いや、今、憤りを感じていることがあってさ。
憤り。
そうそうそう。
怒っていらっしゃる。
そう、怒っている。さっきお風呂入りながら、今日も平和だったなと思って一息ついてたら、急に脳内にフラッシュバックしてきたんだけど、みんなわかると思うんだけど、なんか電車内でさ、みんな下向いてスマホいじってるような風刺画ってあるじゃん、なんか。
あります
スマホ依存
ね。
症みたいな。みんなこんな無様なんだぜみたいなのを訴えるような感じのポスターとか。あるじゃん。いや、あれ、何なんだよって思ってさ、お風呂の中で何なんだよって思ったんだよね。で、なんで、憤りを感じているかっていうと、その風刺画って多分、スマホいじってるやつは全員、ソーシャルゲームか、なんだろう、SNS に依存してるかみたいなのをバカにして書いてると思うんだけど、もう今やスマホって違うじゃん。
違うね。
読書してるかもしれないし、ね、普段、直接会えない親とか、そういう親戚とかと連絡取ってるのかもしれないし、そう、例えばおばあちゃんおじいちゃんに赤ちゃんの画像を送ってたりとかさ、なんか、あとは今日何食べようとかなんか献立調べてるかもしれないし、そういうみんな生活をしてると思うんだよね。スマホいじってるんじゃなくて。
そうだね、そうだね、
ああ、わ
確か
か
に。
るー。
そうそう。とても喜ばしいことのはずなんだよね。献立を考えるにしてもさ、電車内でこれまで、献立の本を開くなんてことはできなかったじゃん。物理的にみんな、ぎゅうぎゅう詰めの状態で。とか、あと、赤ちゃんの写真見るんだったら、電車内でアルバム持ち歩いて開くなんてことはこれまでできなかったわけなんだけど、文明の進化によって、この素晴らしい機会でできるようになったっていうとても喜ばしいことのはずなのに、それをなんか、みんな下向いて不気味だねって一言で片付けるのはいかがなものかっていうのを、そう、お風呂の中で一瞬で思いついちゃって、
ああ、
あ、
なるほど
ム
ね。
カつくって思ったんですけど、どうでしょうかね、これは。
なるほどね。
あ、そこか、ムカついてるポイント。
そうそう、僕のムカつきポイントはここだった。
いや、最初このさ、トレロに、この電車内でみんな下向いて、スマホいじってる風刺画にムカついてますって書いてあったときは、俺違うポイントでムカついてんのかと思ったのね。
どんな？
どういうポイントかっていうと、だから、俺はそんなスマホ社会に流されねえよ、みたいな。俺はみんなとは違うよっていう感にムカついてんだと思ってたんだけど、もうちょい違う話だったね。
そう、ちょっと違ったね。そうなんすよ。なんかもう、新しいものが出てきたら、何でもかんでも頭ごなしに否定する人じゃんって思っちゃった。
ああ、なるほどね。
そうそう
それ、
そう。
お前の物差しで、決めつけて、こう、斜に構えたこと言ってんじゃねえ、みたいなね。
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
あと、これあれだよね。すごい偏見が入ってるというか、スマホいじってる人は、高尚なことをやっているはずがないっていうか、ゲームとか、SNS とかで愚痴言ったりとか、どうせそういうことをしているであろうっていう、ラベル付けというか、レッテル貼りというか、メディアの良くないところ出ちゃってんなーって思ったんだよね。
いやー、わかるわかる。確かに。
ねえ。そうそうそうそう。
なんか別のさ、なんつうの、ふっくんが言ってる風刺画はわかるんだけど、どんなやつだったかなと思って、ググって、いろいろ出てきたんだけどさ、なんかこう、インターネット、SNS で繋がってるように見えて孤独みたいな風刺画とかもあってさ、いや、違うんだよな、みたいな。
ね、
確かに、うつむい
そ
て見ている画面は小さいけど、その先に広がってる世界は広いんやで、みたいな。
う。そう、そうなんすよ。
とかありますよね。
そうなんすよ。それをどうしてもね、発信したかった、言いたかったっすね。
いや、いい発信でした。
いい話。あれですよね。もうさ、健康管理にすらさ、スマートフォンを使う話とかあるじゃん。例えば薬飲んだ時間の管理とかさ。
あるあるある。
あ、それこそなんか、我々の感覚だとさ、 理解できないかもしれないけど、若年性の地方の人は多分スマートフォンのリマインダーとか使って大量の情報を得てるはずだし、
うん、うん、
とか、なんか、ね。そうそうそう。人くくりにこう、スマホイコールエンタメの窓口、なんか、すべての人たちはそれに依存しているっていう。
うん、うん、うん。
なんだろうね。じゃあお前、本でも新聞でも同じこと言うんか、みたいな。
うん、うん、うん。
ね。なんか、そうなんですよ。スマホが出てくる前はさ、ガラケーにみんな釘付けだったはずだしさ。ガラケーが出てくる前はみんな新聞に釘付けだったはずだしさ。ね。
わかる。
なんか、あれですよね。その、手に持ってるものが変わっているだけで本質は変わらないというか、何してたってええやろみたいな
。ね。
気持ちになるよね。そういうこと言われるとさ。
ね、そういう気持ちになっちゃうわな、僕も。
うん。スマートグラスが出た時、そしてなんか普及した時にどういう風に風刺されるのかちょっと楽しみなんだよな、俺。
ああ。
AR グラスか？
まあ、うん、AR グラスかな。
うん。
AR グラスとかもな、どうなんだろうな。普及とかすんのかな、これから。
どうなんだろうね。Google グラスの前例があるから、すごく難しいよね。参入障壁的に。
ねえ。
今すごいなんか巨大テック企業に対する風当たりが強いじゃん？
うん。
うん。
でも、スマートグラス作って世に出す体力があるのはきっと巨大テック企業じゃん。
うん。
そうね。
なんか、うまくいくのかなとか思っちゃうよね。
うん。
いや、僕、詳しい、なんだろう、学術的なことはわかんないけどさ、とりあえず女子高生に流行れば、もう安泰みたいなところある気がしててさ。
わかる。日本だとね。
そうそう。JK が VR とか AR とかやるのかなって今考えちゃった。
いやー、どうなんだろうね。
ねえ。4D の映画は、なんか流行ってるよね、4D。
女子高生の間で？
あ、女子高生の間じゃないかも。
あ、だから VR の第一歩としてってことね。
そうそうそうそう。
そうね。
どうなんだろうな。
なんかプリクラとかにさ、プリクラと VR コラボすればいいんじゃない？
確かに。
あ、できんのかな？いや、できないか。
今女子高生ってプリクラ撮るのかな？
撮るでしょ、今プリクラ。
撮るのかな？
撮る撮る撮る。
撮るか。そこは。
めっちゃ行列できてるよ。原宿のプリクラ専用。なんか、地下に潜ったらプリクラ機がたくさん並んでるところがあるんだけどさ。
うん。
そことか並んでたよ。
もう今の時代は、スマホの内カメで撮るんじゃないかと思ってしまってさ。それこそスノーとか、TikTok とか、そういうアプリが出てきてるわけで、うん。なんか自分でわざわざ撮れるのに撮りに行くのかなーってちょっと思ってたんだよね。
しかも金かけてね。
あ、そうそうそう。無料でできることなんで金かけてやんねんとかって思ったけど、いやでもちょっと待ってよ。俺がなんかそれは、こう、内なるものが出ているだけでこう、やっぱり時間を共有するということに金をかけることは、こう、いつの世代でも大事なんじゃないかみたいな。それこそなんかタピオカ屋に並ぶ理論みたいなさ。
あー、なるほどね。
うん。友人と一緒に時間を共有するからこそ価値が生まれるのだ的なやつ、なのかもしれないとか思って。ちょっとね、正解がわかんなかったんだよな。
まあ、時間を共有するという意味では、まあ、内カメで、インカメで自撮りするのも、プリクラ撮るのも一緒だけど。
まあな。
なんだろうね。デコるんじゃない？デコるのがいいんじゃない？プリクラは。
デコるのか。
あ、でも、あれだよね。スマホのアプリでもデコれるもんね。
デコれるんだよ。そう。
じゃあ人はなぜプリクラを撮るのだろうか。
ああ、でも、あれかな。貼れる形式でもう、すぐに手元に出るっていうのがいいのかな。
プリクラ貼ってる？実際。
貼ってないだろうな。
貼ってないよね。あのなんか。
貼るものある？
ない。
ない。あのリールで出てきたものをさ、大量になんか手帳とかに挟み込んで、五所大事にしまってる印象がある。
ね、だよね。
うん。僕の友人がそうだったな。
ていうか今、ていうかプリクラあれじゃん、メールで送ってきてくれるじゃん、今。
うん。
やばすぎ。やばすぎ。
もうさ、あのデコるじゃん？
うん。
なんつーの、その、だから、プリクラを撮る中のブースで一通り撮り終わったら、外に出てタッチパネルでデコってくじゃん。
うん。
で、そのデコる画面の最後にメアド打つ画面が出てきて、
うん。
で、無料プランの人は、一人一枚、
うん。
うん。
もらえて、で、有料プランの人は全部ダウンロードできんのね。
うん。
うんうん。
で、僕、有料プラン入ってんだけど、
うん。うん。
そう。
そういう。え、最近もそうなのかな？それ僕3年前、4年前ぐらいはそうだった気がしてるけど、今もっと進化してんのかなって思っちゃった。
だってそういう、どういう方向に進化するのさ、それは。3、4年前から。
ああ、そっか。スマホに送るのが最高終着点か。
うん。
まあ、エアードロップとかできたらいいけどね。
それこそ、あれよね。NFC とか。で、なんか LINE、NFC じゃないか。
LINE ビーコンみたいなのあるよね。
ああ。
うん、QR とかで LINE に画像を送らせるみたいな機能を持ってるやつもあるらしいね。
プリクラ？
うん。
へえ。
2年前の記事だけど、なぜ若者はスマホ時代に400円のプリクラを撮るのかについての実態調査っていう PR タイムズの記事が出てきた。
それ PR タイムズの記事なの？ PR タイムズがどっかで、はい。PR タイムズ使って配信してるどっかの会社の記事じゃなくて。
株式会社、ネオレアさん？
へぇー、読んでみて。
まあ、結局答えは。はい、でいくか。
うん、答えは何だ？
結論がね、結果サマリー。スマホ時代に若者が400円のプリクラを取る理由1、イベントや記念日など特別な時のプリクラ。
うん。
自撮りとは違う絶対に漏れるという確信。
ああ。
3、SNS にアップしたい。4、友達や恋人とプリを撮るというイベントが楽しい。あ、まあ、それはそうかな。
まあ、それはそうだね。
うん。1はさ、なんかわかるよね。
うん。
せっかく出てきたし、なんか、あるんだったら、400円くらい使うやろ。使ってもええやろ。みたいな。
うん。
感覚はすごくわかる。
うん、うん、うん。
あれよな、小学生男子が、こう、木刀買ったり、竜のキーホルダー買うのと一緒や。
そう、まあそう、うん、そうだね。
で、なんか、自撮りとは違う、絶対に漏れるという確信。これはあれだね。プリクラ自体の機能が進化して、ある程度なんか、こう、撮った写真に対して化粧をした風に載せるとか、そういう、テクノロジーへの信頼感、すごいよね。
うん。
ああ、スマホだとそれぐらいはできないんだ。なんか、アドビ使わないと無理なんかな。
骨格歪ませるとかね。
そうそうそうそう。なるほどね。自動でやってくれるもんな、プリクラ。
うん。
プリクラね、バグるんだよね。
え？
バグるの？
僕とかトシ、あれ、トシも結構メガネ度強めだよね。
度強いね。
さあ僕もそうなんだけど、度強いメガネかけてる人ってさ、
うん、
こう外から見た時にさ、なんつうの、輪郭ちょっと歪むじゃん。
ああ、あの、メガネのあるあたりがギュッてなるやつね。
そうそうそうそうそうそう。それがね、なぜかね、強調されるんだよね、プリクラによって。
そうなの。氷炭みたいな顔になる。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あとね、あとメガネの縁と自分の黒目が被ってたりとかするとバグるし。
やば。あれじゃん。自動運転のカメ、専用のカメラ？
うん。
の、その人工知能的なサムシングが乗っかってるシステムをハックするための方法みたいな。プリクラの AI をハックするためのこう、化粧とか。
なんかあったね。一時停止の看板とラーメン屋の看板を見間違え
た。あ、そうそう。一風堂だったっけ？一風堂だよね、確かに。赤い。
確か、そう。
看板の、あれ間違えてこう、緊急停止しちゃうみたいな。
そうそうそう。
あったね。それと同じで。
うん。
しかも僕、片目だけ度が強いメガネかけてるから。それで言うとなんか、左右でくびれの違う瓢箪になる。
あー。あれさ、片目だけさ、
うん、
あのさ、視力悪くなるのってさ、
島浩二と大谷涼子です。
島浩二と大谷涼子って今入った？
入った。
入った。
もうめんどくせえな。これ編集で消せねえな。もうしょうがねえな。なんだっけ。あの、片目だけ目悪くなるのってさ。
うん。
なんか眼科で原因とか言われた？
姿勢悪いって言われた。
あ、姿勢悪いって言われたんだ。
うん。小学生の頃めっちゃ姿勢悪かったからね。
ああ、なるほどね。
うん。
ああ、そうかそうか。こう、なんつうの。
ああ、そうそう。なんか片腕ついて、みたいな。ああ、なんか、いわゆる。
書き
悪い典型みたいな。うん、そうそうそう。
ああ、なるほどね。僕ね、寝ながらスマホいじってるからって言われた。横にさ、向いて寝ながらこうスマホいじってたらさ、
うん、
左右の目で距離違うじゃん。
うん。
うん。
だから多分その状態が良くないらしいね。
焦点距離が常に違う、なんか、違う状況が長時間続くと、なんかダメみたいね。
ね。
うん。
なんでこの話になったんだっけ？
僕の目薬が、目薬じゃない、メガネがこう、片側だけどうでかいから変な形の顔になるねって話をしてたね。
ワンチャンアップルのロゴみたいな感じになるのか。
そうだね。そうだね。僕はアップルのロゴになる可能性が高い。
いやーでもプリクラの動機はなんかわかる気がしたな。
うん。3だけちょっとな、なんか根拠が不安定みたいな。
3なんだっけ？
え？インスタグラムの後にアップする。うん、SNS にアップする。これはなんか内カメでよくね感があって。
確かに。
じゃ、それさ、記事共有してくれる。
はい。
ディスコードに。そのまま YouTube ライブのコメント欄にも流すわ。
はい。投げた。まあ、2年前の記事だけど。
まあ、でも2年で進化すんのかな。
すんのかね。
ああ、はいはいはい。
プリクラもプリクラで相当進化しているという話だけは聞いている。
いや、結局さ、SNS 連携にさ、プリクラはでもちゃんと気づけたから偉いよね。
偉い。
その、だからさ。
時代を読んでる。
なんだっけな。あ、一眼レフカメラ？
うん、うん。
とかが、まあ、それこそちょっと前に、ニコンだっけな。ニコンが今経営やばいみたいな話とかもあったけどさ。
うん、うん。
その一眼レフカメラってカメラ自体はもうものすごくいいし進化してるじゃん。
うん。
でも、もう堅くなにあの SD カードっていうフォーマットだったし、パソコンとの連携も全然なんか力入れてないっていうかさ。
うん。
サブだったじゃん。
うん。
うん。
それで、こう負けちゃったっていうか、まあなんつうの。まあスマホ自体のさ、性能がどんどん上がっていくのはもう分かってたからさ。
うんうん。
何年も前にね。
うん。
うん。
それでカメラ自身もこう SNS とかネットワークとかを取りに行くっていうことをしなかったから今ひどいことになってんじゃん。
うん。
よかね。ちょ、その分析は雑すぎるかもしれないけど一因だと思うのね。
うん。
でもなんか、そこをキャッチアップして事業に盛り込まなかった責任はあるよね。
そうそうそうそう。だから、なんつうの。エアドロップで飛ばせるようにするでもいいし、Bluetooth で飛ばせるようにするでもいいしさ。
うん、
カメラ自身に多分今だったら Wi-Fi のコキー乗せるのもそんな難しくはないと思うからさ。
うん、
そういうのとかさ。わかんない。今やってんのかもしれない。まあ、それ乗ってるカメラはあるけど、使いにくかったりとかしててさ。でも捉えちゃったわけじゃん。で、その意味だと、プリクラは頑張っててすごいなっていう。
ね。うんうん、うん、うん。
いや、頑張っとりますよ。あんな、こう、すごくニッチなマーケットで。
ね。
よくもここまで生き残ってくれたみたいな。
しかもあれだ、もうパイの取り合いじゃん、プリクラ業界なんて。
そうね。
もう少子化が進んでて、しかも今コロナもあって。
うんうん。
大打撃ですよ。
ね。
アーケードゲーム機なんて作ってる会社は。
アーケードゲーム機作ってる会社とプリクラ作ってる会社って同じなのかな？
フリューって会社が日本だと有名じゃなかったっけ？
あー、そうだね、そうだね。
うん。あそこ確かアーケードゲームも作ってるよね、
兄弟。
ごめん、違ったら、許してほしい。確か、なんか、弟がちょっと興味あるみたいな話してて。
へぇ。
で、ちょっと調べた記憶があって。
あー、でもどうなんだろうな。プリクラ。なんか、フリューのビジネス領域は二つあって、ガールズトレンドビジネスっていうのと、世界観ビジネスっていうのがあって、
うん。
今フリューのウェブサイト見てんだけどね。
うん。
ガールズトレンドビジネスの方にプリクラとか、あとメディア系事業があって、
はいはい、
世界観ビジネスの方には、くじとか、いわゆるキャラものとか、あとはゲームアニメって書いてて。
はいはい、はい。
え、待って、魔王城でお休みって、フリューなの？
え？
あー、そうだ、フリューだわ。
え？
え？フリューがどう関わってんの？
え制作委員会の幹事会社としてアニメーション作品の企画制作事業を展開、様々なジャンルの作品のアニメ化に、携わり、近年ではゆるキャン、商売ロック、魔王城でお休み等をお届けしていますって。え？
どういうこと？協賛？え？
なんか金出してんじゃないかな。
いや、幹事会社だからどういうことだ。だから、フリューの人たちが絵描いてるわけではないよね。
絵コンテとかは、制作会社がちゃんとあって。
あ、だから、うん。
漢字だから、なんだろうね、その。
ウェブサイト行くとね、漢字、ビデオグラム、販売、発売、販売、配信、海外、とかだね。
ああ。
だからじゃあ、ね、多分上がってきたアニメを、じゃあ、ネットフリックスで多分配信してたもんだけど、その入稿とか。
うん。
あとは、ブルーレイ DVD の企画とかね。
かな？をやってるってことなんだ。
商品化とかコラボとか、うん。
ええー、ちょっと待って。ちょっと話があちこち行きすぎてビビったんだけど。プリクラの話から魔王城でお休みにたどり着いた。
すご、そこ関係あったんだ。
じゃあ全然儲かってんじゃん。
儲かってそうね。
でもすごいね。巣ごもり需要のアニメと、巣ごもりが終わったら多分みんな一気にプリクラ取りに行くじゃん。
うん。
うん。
それを抑えてんのはすごくない？フリュー。
強いね。
ちょっと採用情報見てみよう。キャリア採用トップ。でもエンジニアは取ってねえよ。そらそうだわな。すごいね。びっくりだわ。
なんでプリクラの話になったんだっけ？
なんでだっけ？
俺はもう思い出せない。
最初はね、電車でみんな下向いてスマホいじってる風刺画がムカつくって話だったんだよね。
うん。
はいはいはい。
それがなんでここに来たんだっけ？
どうしてここまで？あ、でもスマホでできることなのに大丈夫なんかみたいな話をした記憶があるわ。
そうだっけ？
いやもうどうしてここまで来たのか全然覚えてないけど、あれだね、プリクラの話に戻ると、
うん、
なんか、プリクラっていうなんか体験を自分もしたいっていうことで友達と遊んだ時にプリクラ行くのはなんかオタクの行動と似てるなって思った。
あ、めっちゃわかる。
ほう。
ね。
めっちゃわかる。
聖地があるから一応写真撮りに行こうみたいな。
うんうんうん。いやなんかそれこそすごいさ、
うん。
限定的だけどさ、寿司屋行ってさ、
うん。
お茶のお湯汲む、あの、蛇口みたいな、あるじゃん。
うん、ある。
あれの写真撮ってここは手を洗う場所ですとかさ、みんなやるじゃん。
やる。
あのノリよな。
あー、なるほどね。
うん、みんなやってることを私もやりたいっていう、ただそれだけの感情で、いろいろね、ある、うんうんうん、やるじゃないですか。あ、それに近いのもあるかもしんないよね。
なるほどね。
ね、それだよね。JK はオタクと一緒だったんだな。オタクは JK だったんだ、きっと。
もしくは JK はオタクだし、オタクは JK だよ。
もしくは遊戯王で言うところの儀式モンスター。儀式召喚、プリクラって感じ。
儀式召喚。
そう。
はい。
儀式魔法を使った結果、プリクラが生まれるということだったんだね。結論。
友達と遊ぶという儀式を行った結果、原宿のプリクラというところが目の前に展開され
。召喚される。
っていう感じですかね。
そうっすね。結論出たっすね。
どういう感じなんだ。
いや、これね、いいね。こうね、盛り上がるとすごい楽しいんだけどね。チャプター本当どうつけるか迷うんだよね。
確かに。
どういう感じなんだぜ。
はい。じゃあ次の話題いきますか。
はい。
はい。
この入門本ありすぎっていうタイトルのカードなんですけど。
うん。
うん。
まあ、なんだろうな。まあ、料理、頑張りたいなって思ってて、今。
うんうん。
そう。
その、まあ、一人暮らしも、そうだね、もうちょいで3年目に入るから、こう、で、結構、なんつうの、リモートワーク中は、ほぼ、 毎日自炊してて、こうなんつうの、男の料理じゃないけど、なんか生きるための料理？
うん。
うん。
大体肉野菜炒めから派生した何かになりがちなんだけど、
うんうん、
それ系名もなき料理は結構できるのね、うん、サクサクと。あの、それは冷蔵庫の在庫管理とか買い物のところから含めての自炊ね。
うんうん。
なんだけど、なんかもちろんなんつうの、家庭料理みたいなのをちゃんと作れるようになりたいなと思ってさ。あー、それはさ、ビーフシチューとか、肉じゃがとか、あとはなんだろうね。まあ、ロールキャベツとかさ。
うん。
だからいわゆる、なんつうの、家庭のごちそう系の料理っていうの。
うん。
ハンバーグ。
をちゃんと作れるようになりたいなーって思って。で、大体僕なんか全く知らないことを学ぶときは、本読むのね。で、本屋行ったんだけど、この間。
うん。
なんかもう無限にあって、入門本が。
うんうんうんうんうん。
うぞうむぞうでさ、しかも古いのとかも全然、なんか、2004年とかの本とかも普通に置いてあんのね。
うん。
でもすげえなーと思って、もう結局、ちょっと、その場では決断できずに買わずに帰ってきたんだけどさ。で、これなんかプログラミング初心者の頃思い出したんだよね。それで。
なるほどね。
うんうんうん。
いや、というのもさ、例えば、じゃあ今僕が、まあちょっと仕事で、まあ僕も、ふっくんもトシーも中堅って言われるような感じのプログラマーになってきたと思うんだけどさ。
うん。
じゃあ仕事でなんか、調べなきゃいけないようなトピックがあったらさ、大体、数冊に絞れるじゃん。
そうね。
そうだね。
場合によってはこの一冊しかなかったりとかさ、
うん、
まあ二三冊ぐらいあったりとかして、
これ読んどけば正解やろみたいなのはあるね。
そうそうそう、そこで読んで基礎を身につけた後はもうやりながら覚えるとかネットの記事読むとかになってくじゃん。
うん。
でも僕らがその高専1年生ぐらいの時にさ、本屋行ったら無限に C 言語入門本あったじゃん。
あー、あった。
苦しむのか優しいのかみたいな。
優しいし、苦しんで覚えるし、読習し、なんちゃらし、みたいな。
猫でもわかる系ね。
うん、そうそうそうそ う, そう、うんいや。あ、懐かしいな、この感覚、みたいな、
うんうん。
で、知らない分野ってかさ、まだ全然そして、精通してないからさ、よしあしも判断できないじゃん。
うん。
うん。
で、アマゾンのレビューとかも見るんだけどさ、なんか大体いいじゃん。
確かに。
で、それであれだよね、プログラミングの本だったらまださ、発行年数新しいやつがいいかな、みたいなあるけどさ。
うん。
うん。
あの、なんつう、なんか環境構築とかで変につまずきたくないから、今の時代に Windows 7対応の本買うよりは、まあ Windows 10対応の本買うよね、みたいな。
うん。うん。
でも料理ってそういうのないじゃん、別に。
ないね。
本当にどうすればいいかわかんない。
環境トレンドねえもんな、料理。
そう、別にね。
IH かガスかみたいな、それぐらいだもんな。
そう、別にさ、料理で必要なさ、何ピーラーに世代とかないじゃん、別に。うん、
ない。
だからね、これどうすればいいんだろうな、みたいな。この
第4世代スチールピーラーとか言われ
て。この大量のね、入門本の前に立ち尽くすしかないみたいな、そういう気持ちに久々になったね。
うん。
ああ、料理の話をしちゃうけど、
うん、
料理はね、最近 YouTuber をよく見ますね、僕は。
ああ、
あの、テキストとか、ね、なんだっけ。名前覚えてねえんだよな。なんだっけ。よく見るのに名前が全然思い出せないんだよ。
何系の人？
多分ね、一人暮らし、兼家庭料理系の人とかがいて、なんかそれこそその人が上げてたなんか無水シチューの動画を完コピしてなんか作ってみたりとかやってたし。
あ、そうなんだ。
あ、リュウジさんだ。
あー、リュウジさん僕も見る。え、なんかさ、うん、一人暮らし向けの時短の料理とさ、
うん、
あとは、思考のなんちゃらシリーズの人でしょ。
ああ、そうそうそうそう。
で、いつも酒飲みながら動画撮ってる人。
そうそうそう。あの人の動画、なんか見てて面白いし、
うん、
割と説明が簡潔で、こう、手順もしっかり説明してくれるから、僕はわかりやすくて、よく参考にしてる。
なんかさ、その時短系とかじゃなくてさ、普通に、うん、 手の込んだ普通の家庭料理を作りたいのさ。
うんうんうん。
なんか、そっか。あ、僕、そんなに手の込んでるとか、時間かかるとかに価値を感じてなかったから、なんか、できる短縮はでき、やって、もう、いかに簡単にやるかっていうことを念頭に置いてたな。
そうそうそう。で、普段の夜の料理はそれでいいんですよ。例えば、いや僕がなんで急にその話をしたかっていうと、そう、もうちょいで二人暮らしになるから、
うん。
うん。
その来た一日目に、なんか作って出すか、みたいな。どうせ、
ああ、なるほど。
8時でお店閉まっちゃうしな、みたいな。
うん。
あので、はいはいはい、なんか、ビーフシチューでも作るかなと思ってさ。
うんうんうんうん。
で、なんつうの、ビーフシチューの売ってるから普通にそれ使えばいいんだけど、いや、うん、自分でブラウンソース作るところからやるかなとかさ、って考えたときに、
うん。
うん。
で、だからそういうのベーシックなのを一旦攻めた方がいいかなと思ってさ。
うん。
ああ。
でも、え、どれみたいな。
そうか。なんか、もうあれないよな。手間暇かけて作る飯。は、ありがたいけど、もうなんか、簡単でもいいから、こう、的確に、確実に上手くなる方法が欲しい。
ああ、わかる。
って思ってて、だから僕はあんまりその、こう、ゼロから作るみたいな、いわゆる、ソフトウェアエンジニア界というところの自作の的なところは、僕はなんかもうなくなっちゃったな。
そう。それはさ、あ、じゃあ、一人で、食って仕事終わった後に一人で作って一人で食うのはそれはそうじゃん。じゃなくてこうなんつうの土日とかにこうもはや手段作るのが手段みたいな。
趣味としての飯をね作るって感じよね。
いうのをやりたいってなった時にあどうするんだろうなっていう本の前に
確かにな
立ち尽くすっていう。まあとりあえず土井善晴さんがすごいってことは知ってるんだけど。
ああ、土井先生の本読むとね、味噌汁に何でもかんでも突っ込んでに、ごったりにして飲んじゃえば、栄養も高いし、こう、お皿の数も減るし、ご飯を作る時間も減るし、これがええのですって、めっちゃ力説される。
一汁一菜という。
ああ、そうそうそう。
選択なんだっけ提案だっけあれ一汁一菜というなんだっけ一汁一菜というなんとかっていう本だよね。
あ、そうそうそう。
ね、書いてるよね。
そう。
で、そう。で、土井先生は、和食の人だから、土井先生ビーフシチュー作らないのさ。
そうだね。
でもここまで散々喋ったあれだけど、作りたいものこれって決まってるんだったら、ググればいい気がしてきた。
それは、そう。あ、でもね、ビーフシチューね。どうすればいいかわかんないや。
何が？
ビーフシチュー。あの姿にするにはどうしたらいいのかってわかんなくない最初。
そうそう。だから僕、ブラウンソースが、小麦粉をバターで炒めて、作るっていうことも知らなかった。
はいはいはい。
ブラウンソースのあの茶色って、普通に焦げてる茶色なんだ、みたいな
。そうなんだ。ビーフシチュー、あれだよね。肉がどれだけ柔らかくなるかが、
ああ、わかる。
うまさのポイントな気がした。
うんそうね。
圧力鍋かな。
圧力鍋じゃないですか。ここは。
圧力鍋さ、使い方間違って前なんかそのちょっと蓋開けたらブシューって
ポンっつった。
蒸気がねドン行きそうだったんだけど、うん、やべえやべえと思って閉めたら隙間からブシューって噴水になっちゃって前。もう怖いわ圧力鍋。
圧力鍋ないな家に。
うちもないな。圧力鍋ね。
あった方がいいかな、やっぱり。
圧力鍋どうなんだろう。え、なんか、それこそ、あれよ、下準備とかで、圧力、時間かかるけど、圧力鍋と同等の、こかえる、みたいな。
そうそうそうそうそう。
あるよ、あるけど。
うんうんうん。
何がいいんすかね。
柔らかくする系を早くできるんだよね。圧力鍋だと。
そうだね。
うん。
なんか、味の浸透も早くなる。
うん。
水が抜けやすくなるんで。
ね。話しちゃう戻すけど、
うん、
入門本ありすぎて立ち尽くすみたいな経験って、まあ多分プログラミングという意味では僕らみんなあると思うんだけど。
うん。
うん。
他の分野でなんかあったりする？
あー、なんだろう。
なんかあるかな。 趣味とかだと僕、なんかニッチな領域を攻めすぎてて、あんまり困らないんだよな。そういう意味だと。
もうバイブルが普通にあるみたいな。
そう、バイブルか、もうその専門家の人がインターネットで情報を公開しまくってて、その情報にすがるという選択肢ができてるから、
それ
あんまり困ったことないんだよね。
具体的にそれ、例えば何？
キーボードはそうでしょ？
あ、確かにそうだね。キーボードは入門書前にして立ち尽くさなさそうだね。
そう。あと万年筆もそうなんだよね。
ああ、そうかも。確かに。
万年筆だって、あれは、まあ製品があって、書き方があって、インクがあって、みたいな。で、どれを選択するかみたいな趣味だから。
確かに。
そう。で、なんか、例えば、故障した時にどういう風に直すかは、なんかもうその業界の専門家の人がいて、そういう人たちが、こう、うん、長年溜め込んできた経験値とかを共有するみたいな格好になってるから。
はいはいはいはい。
あんまり困らんのよなーって思った。
ああ、なんかさ、ジャンルがさ、細かいじゃん。
うん。
多分大分類、中分類、小分類ってあった時に、
うん、
多分料理は中分類、下手すりゃ大分類だと思うんだよね。
大分類かなー。
でも万年筆は多分一番下の小分類だと思うんだよね。
それはそうね。
その違いかもしれない。だから趣味の、
うん、
こう、領域というか。
そうな。
あー、趣味の解像度的な。
そうそうそう。だから僕の趣味の解像度は、
うん。
すごい、低い。
ああ、なるほど。
だってトッシーのキーボードっていう趣味も、あれじゃん。おそらく、電子工作っていうぐらいの解像度の荒さだったら、
うん。
立ち尽くすことできると思うんだよ。入門書の前に。
うん。
電子工作、
でもいっぱいあるでしょ。電子工作入門みたいな。
あー、まあ。
僕なら立ち尽くすな。
あるね。あー、確かに。
でもそれが、キーボードまで降りてきてるから、もうこれっていうのが。ていうか、これっていう入門書すらないんじゃない？もしかして、キーボードは。
入門書はね、なんか同人誌であるね。
あー、はいはい、同人誌。うん。
うん。ただなんか、それは、なんか選べないね。選ぶっていうかもう、あるものを拾うというか。
はいはいはい。ああ、
そんな感じかな。趣味の、
だ学びたい領域の解像度が、の違いはあるかもね。
あるかもね。
え、ふっくんなんかある？
なんかあったかな。いや、ないかもな。それこそ、高専入った時にプログラミングさあ勉強しましょうって言われた時以来、そんなに解像度低い本を買おうと思ったことはなかったかもしれないな。
もう、やっぱそうよな。料理で言うとさ、解像度上げるって、例えばラーメンの作り方とかそういう話でしょ。
そうだね。うん、まあ、私それで言うと僕の家庭料理を作れるようになりたいっていうのはだいぶ解像度低くてさ、
うん、
でもじゃあ肉じゃがの話してるんだったらきっと和食に行くしさ、
うんうん、
ビーフシチューだったら洋食だしさ、
うん、
みたいなのがあるじゃん。
うん。
和洋折衷あるからな、家庭料理は。
ね、
うん。だからなんかもう、総合格闘技的な話よな。
そうなってくる。ああ、なるほどね。いきなりフルスタックにやろうとしてんのね、僕は。
うん。だから、あれですよ。もう、ムエタイを鍛えてからのカポエラなのか、
あ、
そのキックに別なエッセンスを乗せるのか、それとも、なんか、中国拳法に、システマを乗せるのか。なんか、そういう話かな。
あ、じゃあやっぱり土井善晴アプローチがいいってことなの
か。ああ、じゃない。
土井先生は、
うん、
和食と料理そのものの入門を一緒にやってくれてるじゃん。
うん。
迷子になりづらいよね、きっと。
そうだね。だし、なんか、日本食やっとけば、だいたい火の通し方とか、味の付け方とか、わかるから、応用効くんだよね。
なるほどね。
そう。なんか、動物系の出汁を使うのか、魚介系の出汁を使うのか、海鮮系の出汁を使うのか、昆布とかね。そういうもの、野菜の出汁を使うのかとか、なんか、そういう分け方もできるし、その上でどういう味付けをしたらいいのかとかも、結構、ものによって違うから。で、それが分かってると、例えば中華料理とかで、なんか、あ、これ、適当に、ないし使うか、みたいな、近いやろ、みたいな、その引き出しが増えるんで。
はいはいはい、確かに。
日本食を、まず入門としてやっておくは、マジ正解かもしらん。
おー。
って思った。
まあでもこれもあれですね、解像度低い入門者あるあるなんですけど、それを一旦経由するのは僕は嫌なんですよね。いきなりプログラミング始めた翌日にマーク・ザッカーバーグになりたいんですよ、僕らは。
はいはいはい。
あ、それはもうクックドゥよ。
なるほどね。
あれは、そこら辺の意識低い高先生をマーク・ザッカーバーグにするための、
うん。
マーク・ザッカーバーグか、何？有名なエンジニアがパッと出てこない。
ビル・ゲイツ。
けど、なんか、ビル・ゲイツ、うん、ビル・ゲイツでも何でもいいけど、そういう人たちにするためのツールよ。
ああ。
だから。
それは嫌なんだよね。一応手を動かしたいみたいなのは生意気に思ってんだよ、ね。
クソめんどくせえな、こいつ。料理舐めんじゃねえぞ。
っていう料理プログラムに例えんのめっちゃおもろいね。
いやー、でもわかる。なんか、ハローワールドなんてやっても面白くないから。
うん。
例えば、レールズなり、ジャンゴなり。
うん。
フェニックスなりを使って、動くウェブサービスを作りたいっていう気持ちはすげえわかる。それでクックドゥですよ。
わ、
クックドゥはあれじゃない、なんか、ワードプレスで。
あー。
ワードプレスか。ワードプレスの方か。じゃあ、ミールキット。
ミールキット。ミールキットはね、ミールキットはあれじゃない。あー、ミールキットね。
オイシックスとか。
ミールキットなんだろうね。ミールキット、クックドゥがワードプレスなら、あ、でも。
どちらかというと、逆じゃない？
逆だね。
うん。レールズとかの、なんか、やり方が定義されてるものがあるっていうのが、なんかクックドゥっぽいや。
あー。
もうなんか、あらゆるものが用意されていて、
うん。
もう、ジャストインでできるっていう。
あー、じゃあフレームワークがクックドゥなんだ。
そうで、クックドゥのタレ自体に手入れ始めるんだよね、みんな。
うん。そうそう。で、なんか、買い切りとか、設置するだけのソフトウェアが、なんか、オイシックスみたいな、ミールキット。
はいはいはいはい。運用は自分でやってくださいみたいなね。
そうそうそう。
でレストラン行って飯食うのが、ソフトウェアザーサービス。
ザーザ
ー外注だね。外注もしくは自社サービスのサース。
はいはいはい
はい。はいはいはい。
いいね。
おもろ。
まあ、そんな感じでいい時間になってきたんで、最後はふっくんの、これ1分で終わるどうでもいい話っていうのがあるんですけど、これを、喋っちゃってそのままアウトロに持ってってください。
あ、わかりました。
1分じゃ終わらせねえぞ。
じゃあ、ちょっとどうでもいい話するんだけど、ネットのミームで、守護るって書いて、守るって読んだりとか、
うん、
理解るって書いて、わかるって読むミームあるじゃないですか。
あるね。今日使ったわ、会社のスラックで。
マジかよ。タイムリーだな。で、それで、これが養殖の言葉だとしたら、
うん、
天然の言葉見つけたんすよ。
ほう。
ほう。
躊躇するで戸惑うじゃん。
うん。
すごくね、天然じゃねって思ったっていう話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/74にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわ、シャープ yuru28 でツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのパトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。